こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回は12季節の魔法使いで好きなカードをそれぞれが語ります。大変なね、中毒者を生み出している魔性のゲームですね、12季節の。
そうですな、
はい。やっぱまあ、その魅力の源泉の一つというのは、豊富なたくさんの種類のカード、この組み合わせにあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ今、拡張込みでいうと91種類あるのかな、うん、じゃあその中でですね、特にやっぱ使ってて、このカード好きだなっていうような、好き嫌いあると思うんですけれども、その辺の自分の好きなカード3枚ぐらいですね、ちょっと上げてもらって、こんなカードだよっていうのをですね、紹介していただきたいなっていうふうに思うんですけれども、じゃあ、4月 P からお願いします。
はいはい。じゃあ、ベスト、まず3か。
はい、ベスト3。
ベスト3が今2つぐらい候補上がってるんですけど、はい、一つはもう好みなんで、まあ、はい、本当に強いよっていうものを、はい、ジラの盾っていうのが、はい、
ジラの盾。
ジラの盾。
ジラの盾。はいはいはいはい。
使いどころがすっごく難しいんですけど、はい、だからこそ使いこなすと勝てるっていう感じなので、うん、
なんか生贄に捧げなきゃいけないような時に代わりに身代わりになってくれるカードですよね、これね。
カード2枚使えると思ったらね、もらいな、カードを2回使えるプラス10クリスタルももらえる。
うん。
は、なんか邪魔されそうな時に、守ってくれて10クリスタルもらえるっていう、まあ、なかなかいいカードなんですけど、
はいはい。
使いどころはすごく難しいとは思います。
そうですね。
使えなかったらただの5点なんで。
まあ自分から効果発揮していくっていうんじゃなくて、リアクションですからね。相手、まあ動き待ち、まあ自分から生贄にするカードを身代わりにするっていうこともありますけど、まあ、結構条件が必要なカードではあるんで、使いどころは確かに限られるところはありますね。
ジラの盾は結構えぐいですよ、やっぱり。
あ、そう。
うん、だから例えばジラの盾と古代の薬出して、はい、でまず古代の薬でジラの盾削りますと、
うん、
でその後に復活の薬を出して、復活の薬でまたジラの盾を
立
てますと、
ね、
結構ね、はいはい、永久期間的に続いていくんですよ。
うん、
同じターンで 4,5 回やられたことがあって、
お
いおいおいおい俺暇だな、見てるだけかよ、みたいな。
ずっと俺のターンでね。
そうそうそう。
はいはい、
それができるんですよね、ジラの盾って。
なるほど。
コンボで悪さされるのもありますけど、
うん、
単純に1マナで、1までで出せて、勝利点5点なんで、変点1マナ3点の基礎で考えると、もうそれだけでも十分強いなぁとは思ってたんですけども。
はいはいはい。
まあでも大抵消えてますよね、最後には。最後まで場に残ってるカードじゃない。
そうですね。まあ、だから、場に残らなかった場合は、10点、10クリスタルになって、なんかで効果使えてるっていうのも、
うん、
どっちにしろ損するカードではない。うん、というか、後でまあ自分の番来たら言おうと思ってたんですけど、基本的に強いですよね、どのカードも。12季節のカードって。
まあそうね。
すごく強いカードがあるんで、
うん、
いまいちっていうカードに、印象になっちゃうカードありますけど、特に基本のやつとかも、
うん、
基本だけでやってると何出してもインチキ効果もいい加減的なカードばっかじゃないですか。
そう。
一番多分弱いって言われそうな土のアミュレットですら、うん、2マナで15点ですから、
うん、
2マナ15点ってっていう感じじゃないですか。
うん、まあね、地味だけどね。
そうですね、地味ですけど、うん、結局どれでも強いんで、
うん、そう。
そこが割と、あんまガチでやらなくても、なんかある程度、拡張さえなければどうにかなるっていうところが好きなんですよね。
なるほどね。
初めての人でもどうにかなっちゃうっていう
か。はい。
あ、すいません、途中で。
はい、ジラの盾は多分拡張なんですね。その辺のどのやつに入ってるかはちょっと覚えるので、
うん、
ちょっとではなかったと思うので、そんな感じですけどね。まあ、はい、ジラの盾はこんなところです。実はもう一つ迷ったのは望遠鏡なんですけど、まあ、これは語りません。私が語りません。はい、
語らないんですか。
はい。望遠鏡を使いこなせる人は多分、そんなにいないんじゃないかな。だって私3手目で取る人なので
早い。
早い。
でも望遠鏡は本当にもうだんだん前倒しになってきますね。
取る
順番。下手すともう最初に何か取ってその次望遠鏡ぐらいあるカードですね。
何が嫌だっていうのは、相手がドローとか自分で操作できる人が強い。
そうそう。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
いや、あとは、カードが見れるっていうのはやっぱ強いんですよ、山札。
うん。
何がドローできるかっていう。ドローしなくていいんだっていうことが分かってると、行動しやすい。
ああ、なるほどなるほど。
運ゲーが強いゲームだからこそ、情報があると、
うん。
勝ちやすくなるので、
はいはいはい。
結構応援強は強いと思うんですけど、まあちょっとジラより弱い。
うん。
まあ、好きなんですよ、
ね。はいはいはい。
で、それが同率で3位。
はい。
私も。で、まあ、2位は、チートの、エシノクリスというゲーム、ね。
はい。はい。来ましたね。
皆さんご存知、はい。知ってる人はご存知。
はい。
はい。チートだと思うので、
はい。
そのを変えてほしいと思っておりますけど、それを使っても、まあ、負けるときは負けるので、まあ、まあ、なんかいいのかもしれないかな。言っても、だいたい6割は勝てるかと思うので、あれさ、ね、同じカードで、冬の杖っていうカードがあるんですけど、
はいはい。
冬の杖っていうのは手札からは消去できても、
うん、
場のカードは消せないんですよ。
はいはいはい、はい。
エシノクリスは場も消せちゃうっていうことで、
うん、
ね。使い終わったものを消せるっていうのが強いんですね。
はいはいはい。
手札ってことは使ってないものを捨ててるだけで、そんなに強くない、
うん、
ね。使い終わったものを消してる。
うん、
4エナジーにしてるっていうのは、本当強すぎると思うので、召喚ゲージも開くので、ちょっとひどいんじゃないのっていう性能じゃないかなと、自分の中では思ってます。
なるほど。
でも、使うと使いやすくて、ついつい使っちゃうんですけど、
はい。
ついつい、ドラフト1枚目で見えた瞬間取っちゃうんですけど。
まあ、そうですね。どこで見ても、まあ、エシノクリスは強いよねっていうような話になりますね。
動画作った時に、
はい。
エシノクリスは強いというか、万能感すごいんで、
うん、
出さなきゃいけないカードだなとは思ってたんですけれども、
はいはい。
ドラフトでは優先的に見せながらピックさせなかったんですよ。
はい。
そこのところを動画でものすごい突っ込まれて、コメントで。そうですね。エシノクリス、確かに強いんですけど、その強さを支えてるのって、拡張だと思うんですよ、僕。拡張がない状態でのエシノクリスっていうのは、要するに、スカイマの数が、拡張ない状態だと、20数枚かな ?100 枚中20数枚しかないんですよ、スカイマが。で、さらに、別のこと今使いますけど、単純に出したスカイマを4マナに変えて、3点変換で12点にしてするっていう状態で、要するにバニラした、使い魔の得点より、勝利点よりも、エシノクリス使って変転しちゃった方が得点が高いっていうカードになると、多分10枚ちょっとしかないはずなんですよ。
なるほど。
だから、使うことで得点が下がる。他のものを、さっき言ったように枠が空いて、他のも、そのマナで他のものを出せるんで、マイナスを回避するっていう点では楽なんですけど、
うん、
逆にあんまりその慣れてない人がそれ使っちゃうと逆に得点が使いすぎると得点が下がるっていうところがあって、
うん、
あんまり初心者の人には慣れないうちには取ってほしくないカードだったっていうのがあるのと、
うん、
あと自分がエシノクリス1点目に取って、うん、ゲーム終了まで1回も使い魔引けなかったっていうことがあったりするんでどうせほっといても多分エシノクリス強いっていうことはみんなそのうち分かってくるのと誰か言うだろうと思ったから取らせなかったんですけど、うん、
はい、
今思うと取らせた方が良かったなって思うとガンガン使わせてエシノクリスはやばいんだぞっていうところを見せた方が良かったのかなとは思うんですけど、でも拡張なしだと聞けないんですよね、
はい、
本当に使い魔
そうね、僕もあんまり拡張って遊んでないんで基本的には基本のプレイ感で喋ることが多いんだけど、
そうですね、大体これ遊んでる人って拡張入りのボードゲームアリーナなんで拡張ない状態で遊ぶことがメインの人ってそんなに話したことないんですけど、うん、エンタクさんどう思います、エシノクリス。
僕はね、
まあ、強いですけど、
強いんじゃないのとは思うけどそんなに強いかなっていうふうに思う、
ね、やっぱそうですよね、
そうそうそう、
拡張ない状態だとその感覚なんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、もっとやばいのあるだろうっていうふうに感じる。
そうですね。
いや、やっぱり、拡張入りで、ずっと遊んでる身からすると、もう全然強いですよ。
そうですね。拡張入れてる状態だと、やっぱり僕も、どうしてもエシノクリスは取っちゃいます。
う
ん
う
ん、
だからもう、とりあえず1枚目取りましたと。で、相手から回ってきた中に、クリスがいたら、まずイグラマル疑うよね。
ああ、なるほどね。
そのぐらいのカードだと思います。
うん。まあ、拡張で割とね、使い魔か。
使い魔ね。
使い魔が強くなったところはあるんじゃないかな。粒が揃ったっていうところもあるんで、使い魔の使い勝手が上がったんで、 絵師のクリスの、
うん、あとコスト少なくて出せる使い魔が増えたんじゃないのかな、
うん、あそうなのかな、
こっちはどっちがどこが拡張なんだかよく分かってない陣地だったりするんだけど、
うん、
だからあの要するに速攻で使い捨てで出して、
うん、
これで終わりっていう風な使い魔が増えたんじゃないのかな、
そうですね、永続効果がある使い魔、例えば有名なのフィグリムとかヒルとか、はい、あのフェアリーとか場にそのキープすることで得点稼いでくれるタイタスもそうですけど、系は全部基本だから。
永続効果じゃないあの使い魔が増えてるんで、
そうですね。
そうするとあのとりあえず出して効果を使って、その後はさらに、うん、あの4つの魔力にできますよと、どうせあのそういうカードってあの場に出しておいてもそんなに得点高いわけじゃないんで、大体4つの8点だから、
ね、
そうすると、うん、4つ あの魔力にして12点の方が全然いいわけですよ。
なるほど。
そうですね。
確かにそれは言えるわ。
あ、そうか、拡張で永続効果の使い魔ってもしかしたらいないかもしれない。
うーん、
な感じ。どうだろう。
あれとかじゃない。
変じゃねえかな。
強奪者のカラスとかは永続じゃない。
永続ですけど、あれはでも、使い捨てにしないというか。
まあ、だから、使い捨てにしちゃまずいカードってことでしょ。
そうですね。使い捨てにしちゃまずい使い魔って多分拡張でいないんじゃねえの。アルゴスの使い魔は使い捨てにしないっすけど。
うん、
あ、いないですね。
なるほど。
だから、拡張で生きるカードなんですよ、実はクリス。
そうだ ね、 うですね、確かに確かに、なるほどね。
あとプラスしてね、それであの手元にあのウルムの封印された箱とかあればね、
うん、
あのあ最終的にはあの使い魔全部削ってウルムの封印された箱の人が、はいはい、プラス20点とかそういうことにもなる、
うん、まあコントロールしやすくなるよね、自分の場をね、うん、召喚枠も含めて、はい、そんな感じで、扱い方が結構幅広い、いろんなね、組み立てに役立つカードっていうのは確かに間違いないなとは思います。
そうですね。
うん。
第2位が長くなってしまいましたが。
やっぱみんなね、エシのクリスはね、これは言いたいことがあるんですよ。
もうエシのクリスに関してはこの辺で喋っとくと、多分お二人も言うか言わないかわかんないけど。入荷の強
い。はい。いいですか、こんなとこで。
じゃあ、こんなとこにしときますか、一
緒
に。
はい。
はい。
はい、
で、1位は。
で、1位は、物乞いの角ズール。
お
ぉ あれは、
うん、
エシのクリスムっていうこと、汎用性があるじゃないですか、エシのクリスム。
うん。
物乞いの角ズールも、ほぼ、どんなカードにも汎用性があり、
まあそうです、
ね。ソロボーフェアリーのエジキにならないといけないですよ。オーブっていうか、水晶球で4つ出した後に含まれるトークンが1個増えるで、とか、イシターの天秤で同じクリスタル、エナジーを見つかった後に、あ、その前に物乞いの角ズールという効果が、エナジーが1個以下なら好きなエナジーを1個得れるってことなので、
うん、
エナジーをカツカツにしてれば、毎回好きなエナジーを得れる。
うん、そうですね。はいはい。
はい、で、そのエナジーを消費する系のカードってたくさんあるんですよ、分岐速という、
うん。
なので、汎用性がすごく高くて、
うん、
しかも活性化がないので、ドロボーフェアリーというちょっと刺さると最強に強いカードなんですけど、刺さらなきゃ最弱に弱いカードなんですけど、
うん、
まあそれの餌食にならないというのに強いというところ。
はい、
私が、まあ、そのうち喋ろうとは思ってるんですけど、12季節で勝つためには、エナジーをこれだけ集めれるかと思っているので、
うん、
エナジーがなくならないっていうのは、ほぼ勝ちに近いゲームだと思っているので、
うん、
やっぱ、物乞いの角ズールが一番強いって、初心者に使いやすいかなって思って。
ほう。また、よその人の話のとこで、話を突っ込んじゃうんですけど、その物乞いの角ズールも、ちょっと僕が話したかったカードで、あの、拡張ない状態でのカードプールでの物乞いの角笛の評価って結構低く見積もってる人いっぱいいたんですよ。
はいはいはいはい。
ABCD で分けたら D とかいう人もいるぐらいで、
うん、
いやー強いだろうって僕ずっと思ってて、
うん、
さっき初心者の方も使いたいって4月 P おっしゃってました、あ使いやすいっておっしゃってましたけど、
うん、
まさに使い切っちゃってもね、うん、1個好きなものを保険でも持っとけるみたいなもんなんですから、でしかも2マナで8点っていう素点の高さといい、
はいはいはいはい、
でこれは強いぞっていうとこを見せねえとなという思いが強すぎて、
はい、
動画ではミスって一番初めのドラフトで2枚も回しちゃって なるべくいろんなカード見せたかったんですけど、間違えて2枚も回しちゃった上に、あんまりその効果を使わずに終わらしちゃったっていう、非常に残念なカードだったんで、誰か新しい動画作ってリベンジしていただきたい。もうほっといても、物の恋の角笛は何にでも使えそうな感じはしますけど、
うん、
ぜひリベンジしていただきたい。
はいはい、はい。
誰か。
人頼みなのかよ自分でやれよちなみにですね、僕の今手元にですね、ゲームマーケットで買った急に季節の魔法使いの同人誌ですね、2冊ありました。
どうでした？
その2冊の、この恋の角笛の評価を、ちょっと言いますと、拡張なしの方ですね、拡張なしの方、基本だけだと得点10点満点で、7点5点4点4点っていう風になってます。
あ、やっぱばらける。あ、それはあの別々の人が点数つけてる
感じですか？そうですね、別々の人です。はいはいはい、
そうですね、ばらけるんですよ、
うん、で拡張込みですとね、2点6点6点4点順位は79位という風になってます。
単純に拡張でパワーカード、
はい、
すごい強いパワーカード増えたからっていうことですかね。それは
わかんない、これはまあ違う人がやってるからね、また評価の仕方も違うだろうっていうのもあると思います。
拡張あっても強い気がするんですけどね。
結構今の話からするとこの評価っていうのはそんなには高くないかなっていうような感じがして面白いですね。なかなか評価の分かれるカードっぽい雰囲気がありますね。
あの使いこなせなくて、
ああ確かに
暗視カードもいろいろある。
うーん、
マネフエナジーが10になるのと、あと宝石4つ以上持ってると3クリスタル得れるっていうやつの2つだけは、
はい、
安心なの
ね。そうですね、同時には満たせないですからね。
いつも、エナジーを10個持てるやつだったら、まあ、4は別に使えるんで持ってもいいんですけど、
うん、
ただそのマネフとエナジー4つ持っといて3得るんだったら全部返転して3にして好きなエナジー次にもらった方が強いんじゃないのっていう判断の人なので私は。
なるほど。
弱いカードではないんですけど、
うん、
まあ、この覚えとは相性、
うん、
まあ、それだけだと思っているんですよ。だからこそ強いなと思って、うん、まあ、私のランキングは以上。
はい。はい。ありがとうございました。はい。そしたら次に、割とこれまでも結構な喋りをかましてくれましたけども、アセルテジオ P 次にどうぞ。
で、今、あの4月 P の時にちょっと話したかったって言ったカードもありましたけど、
はいはい、
あげようと思ってたカードとはまた別で全く。あげないからむしろ今喋っとかないとあれなのかなと思ったカードなんですけど、
はい、
僕多分強いカードは他の方があげてくれるんで、個人的に好きなカード。
はい。はいはい、
ということで、
はい、
もう2位と3位一緒くたで、
はい、
イオシリーズのイオの手先以外、イオの財布とイオの変天器、これが好きですね。で、イオの変天器に関しては、さっき録音始まる前ちょっと話してた、4月 P いなかった時かな、
うん、
話してたやつなんですけど、イオの変天器多分あげる人ほぼいないと思うんですけど。
私大好き。
あ、大好きですか。楽しいですよね、イオの変天器。さっき。
いつでも変天できるや。
はい、
うん、
しかもクリスタルがついてるダイスを置いたときに変転ができるじゃないですか。だから3クリスタル あの同じマナ2つ系のダイスを取ったときに、
はいはい、
それを取って、うん、あのマナ1個だけ変転したら それだけでラウンド終了時にプラス2点なんで、こう、うん、0と1だったとしても6点入ってくるじゃないですか。
うん、そうですね、はい、
でさっきちょっと出た物乞いの角笛が場にあって、
うん、
イオの財布が場にあってっていう、この3枚だけでほぼほぼ勝てるっていう時がたまにあって、
なるほど、
それが決まるととても気持ちいい、うんうん、あとはもうアルゴスの宝の走りどころかな、
うん、
とにかく相手のそのリザーブの妨害だけずっとしてれば、
うん、
ほぼ追いつけないぐらいはクリスタル稼げるっていう場面を作れると気持ちいい。ほぼほぼ無理なんですけど3枚必要なんで必須カードが
まあなかなかねこのゲーム、はい、ランダムですからね出てくる、
そうですね、うん、で運ゲーだっていう話の中にダイスが多分入ってると思うんですけど、
うん、
このイオの変天器あると比較的外れダイスっぽい、うん、要するに召喚枠ついてなくて、うん、代わりにクリスタルがついてくるっていうものを取った時に、
うん、
リザーブ上の魔力調整ができると、あんまりそのクリスタル上でのその損がなくというか、むしろプラスがある状態でっていうのが好き、非常に好き。あとドラフトで最後の方まで残ってるっていうところも素敵ほっといても絶対取れる、僕以外に取らないぐらいの勢いで残せるんで好きです、
はい、
で、一緒にあげたイオの財布ですけども、これはもう、変天をメインにその戦っていくんだったら、神カードというか。
そうですね。
そうですね、はいはいはい。で、さっきちょっと話しましたけど、どのカードも基本的に強いじゃないですか。
うん、
12季節のカードって。
はい、
マナ計算というか、出すのに必要なコストと、カード自体の勝利点を考えると、変天していくよりもカードガンガン出していった方が明らかに強いゲームじゃないですか。
はいはいはい。
その勝ち筋が強いのが見えちゃうと、それ以外で勝ちたくなりません。さっきのイオの変天期もそうですけど、だから僕結構クリスタルを稼いでカード出すよりも、
うん、
まあ途中で引いちゃったものはしょうがないですけど、一番初めのドラフトで組み立てたカードでクリスタルを稼ぎ切って勝つっていうのが一番好きというか、気持ちいいからそれを目指すっていうプレイスタイルで、あんまカードとか実は引いたりとかあんまりしないんですよ。それをしないで勝つときを目指すと、イオの財布は合ってくれた方が、
まあ、そりゃそう
ですね。ありがたいというか、ないときついぐらいの勢いで、なんでイオの財布は好きっていう感じですね。はい。はい、
なるほど。
で、最後、3枚目ですよね、はい。3枚目がさっきちょっと出た冬の杖。
はい、
クリスよりも僕はこっちの方が好きですね、うん。まあ、クリスのバーのカード消せるっていうのがちょっとやりすぎじゃないかなっていう真相主義があるのもあるんですけど、
はい、
手札から魔法カード捨てて3マナー、十分強いんですけど、僕これよりもこのもう一つの効果の方が便利というか好きで、
はい、
あの、冬の季節の間中、リザーブのマナーが全部土になる。
はいはいはい。
これ大好きなんですよ。これが会ってくれるおかげで2年目の指導を早くできる、あるいは3年目の仕掛けをちょっと早めにできる、
うん、
あるいは鍋、何の鍋でしたっけ、暴食の鍋じゃなくて
暴食
の鍋に魔力を貯めていくときに、何の魔力貯めといても、
うん、
この3年目の冬さえ来れば全部土扱いで変天できるんで、
はい、
ボーナス変天でのブースト狙いも楽になるし、
本当変天好きね。
そうなんです。だから変天で勝ちたいんですよ。カード出しておきゃ勝てるだろうってお前ら思ってるんだろうっていうと、俺はこれで行くぞみたいなところが好きなんですよ。
なるほどね。
だからこの変天でどうにかしたい時にあって嬉しいカードの3枚を挙げてました。う
ん、
はい、
なるほど。
強くはないです。多分冬の杖以外。はい。
ただ、あれですよ。あの、僕の安直によると冬の杖、かなりこれ、得点高いですよ。
それ多分あのあれですよね、クリスと同じように捨ててマナ得られるから。
あ、そういうとこか
じゃないかな、多分。
なるほど、ね、
多分この冬で土を使えてっていうところ、
うん、
やっぱでも評価するのかな、普通の人。1年目であの何取っても土マナ扱いにできるっていうのは確かに、あの春の杖とか、
うん、
あでも足んないか魔力。
まあ最初はね、稼ぐのがね、まずね、もうすぐ終わっちゃうしね、1年目なんか特に。
そう、あの。
春の艶出しづらいね。
うん、
そうですね。
枠が多分空いてねえだろうっていう、あの、マナがあって。だって冬の杖を1枚目とりあえず出すわけだよね。そこで1枚でマスクが出たから。
マリック3枚目切っちゃったらダメですもんね。ダメか、うん。1年目の冬で土魔力が必要にされる場面っていうのが特に思いつかないんで、僕はあくまで2年目以降の仕様の話をしたんですけど、
うん、
割と土マナはほっぽっといて大丈夫っていうこの安心感も含め、
はいはい、
好きですね。
なるほど。
はい。
はい、それじゃあ次に一発 P の好きなカード3枚あげてもらいましょうかね。
どうしましょうかね。なるべく重ならない方がいいんだよね、これね。
どうだろうね。
まあやっぱりギラ盾をあげようと思っていたんだけど、
あ、そうなんだ。
あげられちゃったんで。
はいはい。
ドラフトでやっぱり優先するカードとはまた別で好きなカードってことですかね、うん、これね。
まあ。
ドラフトだとやっぱりヤンとか運命の手とかになっちゃうんだけど。
はいはいはい。
まあ、それとは別ということで言うと、まあ特に純不動で言いますが、
はい、
思いついた件。
うん。
あの、やっぱストレスがたまんないカードが好きなんです。
そう、
そういう意味ではまず季節の鏡。
季節の鏡、はい、どんなんだっけこれ。
クリスタル
を、クリスタル払えば、あの魔力を好きなものに変えられる。
ああ、はいはいはいはい。
まあ単純にもうあの出せねえなっていう状況がなくなるので、
うん、
的に、
はいはい、
季節の鏡はあの優先度高いです、自分の中では。割とこれあんまり優先度高くしない人も多いらしいんだけど、
うん、
割とあのドラフトもあったらぜひ取りたいなっていうカードですね。
なるほど。
うん、
ちなみにこの安直によりますと、季節の鏡得点は7点7点7点7点の平均7点となっております。
あ、まあまあ
普通
普通 ぱ出したい時に全部大気だったりするのを複数のものに変えられたりはしないんだけど、うん、大気の精霊とか出されてもすぐにあの他ので揃えられるしみたいな、
はいはいはい、
なやっぱストレスたまんないカードはいいですねっていうあれで、うん、まあまずは季節の鏡かなと。
なるほど。
これみんなあげると思うんだけど、吸血の王冠好きなんですよね、やっぱり。
ああ、なるほど、いいね。僕も好きですよ、うん、吸血の王冠。
まあ、ギャンブルになるけど、うん、いくつかの要素に分けると、うん、クリスタル、マナ、それからドロー、うん、あと召喚枠、
はい、
あと、まあ、それにプラスしてサクリファイスっていうあれも入ってくるんだけど、大体その要素で2つ満たすじゃないですか、吸血の王冠って。
ドローとマナとか。
そうそうそうそう、うん、まあ時々あのゼロのゼロコースとか言っちゃって
る、うん、まあ、ありますけど、
あるので、はい、それでね、さっきあの4月 P が言ってたギナ望遠鏡があったりすると、
ああなるほど、
カードになるわけですよね、
これ。はいはいはい、まあ吸血の王冠素で使っても割と当たる確率は高いよね。
うん、でも本当に肝心な時に外して
る。拡張の方が見てないんで分かんないんですけど、うん、基本の段階だと多分0以下引いちゃう確率 20% ぐらいだったかな。
なるほど。
だから悪くないですよね。8割成功なんて。
そんなもんだよ。うん、
で、まあ、あと、後半で出すんだったらね、これ場に出しきれないやっていう時に1枚、手札から捨てられるってのもそれなりに強いです。
ああ、なるほどね。
まあ、ある、発動しちゃったりしてね。
うん。
ある
んで。拡張なしだと、手札から指定なし、クリスが使い魔だけなんで、指定なしで自由にカード捨てられるカードって、吸血の王冠だけなんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。だから、今、一発さん言ったような、最後出し切れないカードの処理っていうのは、吸血の王冠でしかできないんで、やっぱいいカードだなと思います、ね、
うん、いいカード、
なるほど、
拡張が入ったとしても入ってなかったとしてももう評価は多分変わんないカードなんじゃないかな。
ほうほう。
で、さらに最後にね、竜の骨とかで場のカードをサクリファイスするときも王冠さん消えてくれればいいしっていう、あれですね、使いやすいっすよ、
はいはいはい、
というので、まあ吸血の王冠、
はい、
あと、あれかね、やっぱり新年のダイスさんですかね。やっぱストレスたまんないカードいいです。
ストレスです
。いやいや、ストレスたまんない。そうそうね、1ゲームでね、1回、2回使うかどうかのあれですけど、場にいてくれるとこんなに安心感のあるカードないです。
この1回、2回のために毎回どれにしますかって選ぶのがめんどくさい。
ね、新年の大師さんね、ほっとけばね、回ってくるんで、最後に。それでなんか全然枠開かないって時にも枠を開けられるし、いざ、水の、マナがあれば、これで、呪われた書を出せて、枠が広げられるのっていう時にも、新年の大師さんがいれば安心なわけですよ。
なるほど。
で、最後、変点もマイナス食らわずにできますっていう。
ああ、なるほどね。
だから、非常に汎用性高いんだけど、うん、普段はそんなに必要ないんで。あれですよ、ちっちゃなダイスさんはね、場にない時に初めて、そのありがささがわかるという。ああ、ここに今、新年さんがいればなっていう、そういうカードですんで。
新年さんみたいな言い方すんだ。
いや、でも、新年さん、素典も優秀ですよね。
まあ、2つで10点だからね。
そうですね。な1マナ5点だから、十分、
そうそう、
2、3回仕事してくれたら、もう全然、素晴らしいカードのような気がするんで。
あんまりあれなんですけどね、新年さん、2、3回仕事させるような状況になってたら負けてますけど
ね。そうですね。そうですね。
まあ、幸運の日ではいいんじゃないですかね、新年さん。
じゃあ、幸運の置物枠ということで。
そうですね、幸運の置物。まあ、ここ、最後、アルゴスの宝どっちにするか迷いましたけど、新年さんということで。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、で、最後僕なんですけどね、僕こういう風にお題出しといてなんなんですけど、今みたいなね話を、できるほど深く遊んでないっていうのもあって、まあ面白くないことを言うしかないんですけど、好きなカードですね、泥棒フェアリーです。
はいはい、
むしろ誰もあげなかったらどうしようかっていうところじゃないですか。そのカードって今誰もあげてないから。4月さんがやばいカードとしてちょっと触れてましたけど、
うん、はい、いやこれあかんでしょ。これ特に何があかんかっていうと、基本の環境でこれ出てくると全く無駄になるカードが多すぎる。
そうね、
ひでえなって思って。
そう思われるけど、鍋は全部乗せると、ドロボフェアリーよりは稼げるんで、諦めずに乗せましょう
って。まあ、でも、ドロボフェアリー出した人がごちそうさまんってなりますよ、
まあ、でも、
儲かる人は儲かりますけど、どうせ
でも。それをやらないで、まあ、やらないってなっちゃうよ。
それでもやらないよりかはやった方がいいですって話だよね。うん、
はい。
なんかよくみんな諦めてやらなくなっちゃう。やらないって儲けだよ。
拡張ない環境でのガチ勢の戦いだと、泥棒フェアリーをいかにいなして点数を稼げるかの戦いになるんで、うん、それはそれはでいいのかなっていう気は、
なるほどね、
ちょっとしてる。ただ、泥棒フェアリー2枚とかはさすがに、もうどうしようもないんで、で泥棒フェアリー場に出ても結局ゲーム終了時までに稼げるのが3人戦で4点だけだったとかそういう場もあったんで、うんはいほぼ完封されたっていう場もあったんで、
うん、
でもうダメですね、ドロボフェアリー。
あれだね、ドロボフェアリーいるから水蒸気使えないとか言うかもしれないけど、雑草引いてくりゃいいんですよ、うん。
数字以上に嫌なんだよ。
まあわかる、う
ん。気持ちとしてね。
はい、うん。自分から引かれるの1点なんだけど、あっちに2点入るからね。
そうなんですね。
人に使われた時の嫌さが嫌っていうか、僕は自分で使ってもそんなに拘束できるかなっていうと、そんなには拘束できない気はするんだけど、でも、人に使ってもらったらごちそうさまでしたって毎回、僕丁寧に言うようにはしてるんで、それで神経戦を仕掛けていくっていう。
それも嫌です
ね。スタイルですね。はい。ケアンが毎回、動いくと、僕もいただきましたっていうふうに、お礼を言っておくっていうね。ということで、まあ、ドロボフェアリーですね。まあ、これは自分で出してもね、なんか、あれだし他人に出されてもなんかあれだしみたいな感じで大変印象的なカードの1枚という感じですね、はいはい。2つ目ですね、はい、アルカノヒルです。こっちはえぐいよねっていうね感じで、ドロボーフェアリー、まあ、払えなきゃ払えないでいいんですけど、アルカノヒルの場合、クリスタル払えないとカードすら出せないっていうところが、どうなのよっていう。ただ、これはどうなの？遊んでる人からすると、そんなに怖くはないの？
いや、やっぱり、
怖い。
うん、取るもんがなかったら、ドラフトがあったら1枚目に取ってもおかしくはないカードだと思いますが、うん、ほぼほぼ春の杖があると、もう、脅威じゃなくなるっていう。
ああ、まあ、そうかね。はいはい。
前半だけなんですよね。後半はもうあんまり気にならなくなる。
確かに、それはあるかも。
うん。だから、ただ、序盤はかなりの牽制になる、牽制というか、うん、あれになるんで、
はい。
1年目のスタートを遅らせるという意味ではいいカードだと思いますが。
なるほど。
まあ、なんのかんない、十何枚出すからね。
そうそう、10枚出したら、10点差っていうか、直接吸い取るから20点差つくわけじゃん。
まあね。
うん。
まあ、なんか強いっちゃ強いけど、結局それ以上に稼いじゃうよなっていうのが結構。
まあ、そういうアホみたいなカードもいっぱいあるんだけどね、このゲームで。それは確かにそうなんだけど。
でも、アルカノヒールはさっき出たフェアリーよりも、やっぱり僕は強いというか、大丈夫なのかな、これっていうところちょっと。
そうそうそう。
ある。その、今、一発さんおっしゃってましたけど、後半気にならなくなるけれども、気にならなくなった頃には、相当数のクリスタル稼いでますよね、今ちょっと出てましたけど。で特に、今、拡張入った状態のゲームだと、大体、こう、ガンガンカード出していくのが、基本戦法というか、みんな基本的にカード出して、カード、引いてカード出した方が強いんで、基本の状態以上にアルカノヒルは1枚目に出したら稼いでくれるカードを。それがクリスタルだけで出せるんで、しかも素点8点あるんですよね、こいつ。フェアリーですら6点っていうこのつつましさなのに。
まず、どんだけ。出すコストが高いからね。
あ、差し引き。
言うても、2人で2クリスタル、3人で5クリスタルですよね。
だから、
フェアリーが0-3だから、ああ、そう、それでも稼ぐ数を考えたら。
キルが嫌なのはね、合わせ技でやられた時ですね。
ああ、
ヒルだけじゃなくて、ヒルプラスキャンとかやられちゃうと、例えば。
はい、はい、はい。
そうするともうカードすら出せなくなってしまうっていう。
うん。
うん、普通にあとフィギリンとかね、
うん、
合わせ技で来られると結構きついなと思うけど、1枚だともう気にしないことにして、気にしてもしょうがないんで、
そうですね、その気にしてもしょうがないっていう状態で結構な数を稼いできちゃうっていうカードなのが僕はちょっとどうかなっては、
そう、割とドラフトの上位で春の杖は取る人なので、
ああ
もうそれがあれば OK なんだけどねっていう、まあ、そこら辺は運次第ですよね、
そうね、ない環境もあるしね、
うん、あと割とね、ドロボフェアリーは1枚目で、2人戦だとコストゼロなんですぐに出せるんだけど、
うん、
割とね、ヒルは出しづらいんだよ。
ああ、それはあるね。
枠を開けてから点を稼いで、それで
分かる。うん。まあ積極的にこれ出す動きしなきゃね、いけなくなるところはあるね。
なんで、その間にポンポンと出せちゃったりもするんで、そうするともう序盤の抑止力じゃなくなっちゃうっていう。
うん、
で、その間にほら、相手があの驚愕の箱とか出してたりするとさ、
うん、
もうそれで毎ターン3点入ってきますよみたいな状態になっちゃってるわけで、まあ、そうするとあんまり脅威じゃなくなってるなという気はしてます。
なるほど。
そうですね。特に拡張入ると結構1年目のロックがあんま意味ないというか、あの魔力貯めてほぼほぼ2年目始まるぐらいから動き始めるかなぐらいの人いますし、
うん、1
年目のロック自体があんまり機能してないような気はしますよね。
そうですね。枠広げて魔力貯めてさ、スタートだみたいな感じになったりする。
そうですね。
うんうんうんうん、
だからロックのカードではもうなくなってるような気が。もう出てきた、もうこのカードが出てきた当初はっていうか、このセット出た当初は、ロックカードとして、ヒルロックとか有名でしたけど、
うん、
今はもう、そういう使い方はされてないような気がしますね。
うん、でも2枚とか出されたら非常に嫌ですけど。
そうですね。でも、まあ、こいつが、その、弱いって言われる時代はおそらく来ないとは思いますけど、
うん、
この後どんな感
じで。弱くはなんない、絶対に。
うん、
ただ、言うほど脅威にはなくなっているところはある。とはいえ、やっぱ強い。
いやらしいカードだとは思う。
だから逆に言うと、最初のバラフトじゃないとあんまり意味がなかったりもするんだよね。後半出てきてももう、あと3枚じゃ3点です、みたいなね。
そうですね。
引いてきてもそんなに強くはない
から。ああ、なるほどね。引いたタイミングで確かに最初に出てくるかどうかっていうところはあるね。うん。うん、はい。
はい、
で、あと一つ、挙げるとするならば、これはもう、今までちょっとね、皆さんの期待に応えて、汚いカードを挙げてったんで、たまには綺麗なカードを挙げようかなっていうふうに思うんですけど、僕はあんま拡張やってないんで、このカードが強いかどうかって言ったらあんま強くないんじゃないかなって思うんですけど、エストリアの盾ごとですね。
あ、
僕ね、毎回ね、召喚枠でね、なんかね、ぐだるんですよ。
はいはいはい。
召喚枠足りねえよ、どうなってんだよ、全然来ねえじゃねえか、毎回そんなこと言ってるんで、もうこれ来ると本当神カードだなっていうふうに思いますね。素晴らしいですよ。
金マナー一つ、あの待機のあれだけで発展ですしね、
うん、そう点数効率もいいし、うん、でまあこれアクション使っても そんなに悪くないっていう言い方あれですけど、さっきの新年さんは効果使うと不利になってくるけど、まあこっちはそこまで不利にはならない、
ね、で組み合わせでね、それこそさっき言った、うん、物乞いとか、
あ、なるほど、ね、
ここら辺があったりすると、
あ、いいね、確かに組み合わせとしては、
あ、
はい、
あのアルゴスの心臓とかね、
うん、
ここら辺と組み合わせると大変いい感じになるし、
うん、
それにプラスしてあとあれが使いやすくなるんですよ。あんまり使う人いないけど、あの一食いカズラ、
どんなんだっけっていう、
あのマナがなければ、うん、山札の上のカードを見てそのカードを上に戻すか、手札に加えて召喚枠を1個減らすだったかな。
あー、なるほどね。
だからあのそこと組み合わせると非常に優秀なカード。結局ドローって力なんで、
そうですね、うん、
はい、
だそ
のドローを容易にできて、結構やっぱり召喚枠減らされて、でしかもマナがない状態で一つあの召喚枠を減らされてカードが増えるっていうのはかなり不利なんですけど、
うん、
ただこのエストリアがあればあの少なくとも枠の問題は解決するので、
そうですね、はいはい、
うん、そことの組み合わせで使うにも非常にいいカードだと思います。
うん、
あんまり使う人いないと思うけど、
うん、
割と一食いカズラのあのドローの能力を使う人なので、
お
エストリアがあると割といいですね、
うんうん、まあそんなところかな。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も12季節の魔法使い好き語り、ぐだぐだと雑多なことを語ります。それでは